こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。今回のコネクト、前回に引き続き自伐型林業というテーマで二戸農林振興センターの沢尻さんを案内人に、九戸村で地域おこし協力隊として林業に携わる久保さんと長尾さん、同じく一戸町で地域おこし協力隊として林業に携わっている本郷さんとでお送りいたします。もともと森の中での収録を予定していたところ、前回は台風の影響で室内での収録となってしまったんですが、やはり山の中で実際に木に囲まれながらお話を聞いてみたいということで、改めて九戸村の江差鹿にあります九戸村村有林を訪れました。山というよりは小高い丘といったおよそ2ヘクタールの土地は、ついこの間まで立ち枯れた鈴竹に覆われていたとは思えない、しっかりと手入れをされた綺麗な森でした。木漏れ日の中、切り株に腰掛け、森の様子を眺めながら収録はスタートしました。今これ見えてる木は、僕が見る限りでも何種類もありますけど、これ久保さん、木の種類とか、はい、教えていただいていいですか？
そうですね、この林は、コナラ、ミズナラのナラ類ですね、
はい、
あと多いのが、栗。
栗、
はい、
うん、確かに栗の実が、
栗いっぱい落ちてます
ね。たくさん落ちてますね、
はい、それからホオノキですね、あのホオバ焼きとかに使うホオバがなるでっかい葉っぱがなってる、
はい、大きな葉っぱ、はあ、確かにそうですね、
これも結構多いですね。それから山桜桜の木、
うんうんうん、
そこにもありますけど、
はい、ちょっと木の樹皮の色が濃いやつですかね。
そうですね、
うんうん、
あとは中低木になりますと、楓が多いですね。
あ、楓の葉っぱも目立ちますね、
で、あと北側の方に行くと、あのハンノキ、ケヤマハンノキという種類ですけども、ハンノキというのが群生してます。
はい、
まあ、あとは若干赤松がありますけど、まあ、ここは多分昔一回開発されてるんだと思うんですけど、何十年も前に、
うん、
だから赤松はそんなにないんですけど、すごく太い赤松が 2,3 本あります。
あ、そうですか。
向こうの方ですけど、ね、ちょっと見えないですけど、はい、
それはなんか昔ここに針葉樹が植えられ、意図的に植えられてたってことなんですか、それとも自然に生えたやつなんですかね。
おそらくあの戦後の植樹では赤松が売られてたんじゃないかなとは思うんですけどね、
うん、
ただもうほとんど切られて、その後広葉樹が勝手に生えたのか、ちょっと成り立ちはわからないですけど、
はい、
これ
大きいというか、まあ、太いものでどんぐらい、40センチぐらいあります、幹の太さ、今見える範囲ですけど。
そうですね、もうちょっと太いのもあるんですけど、はい、
あれで樹齢どれぐらいなんですかね。
樹齢ですか
樹齢で聞くのか何で聞けばいいのかが、いや立派な木がたくさんあるなと思って。
そうですね、何年だろう、50年以上経ってそうなやつが結構あるんですけどね。
はい、
はあ、ここは少なくとも25年前はすでにこう笹、さっきの鈴竹ですね、うん、もう群生しちゃってて入れない状態だったって聞いてますんで、
はい、
おそらく30年以上は放置されてたんですね。
うん、
だからいつから放置されてたのか分かりませんけど、まあ太いのが結構残ってる、奈良の太いのが残ってる、まあ珍しいところではあるんじゃないかなと思いますね。
なるほど。沢尻さん、これぐらいの感じの広葉樹林というか、まあ、雑木林といいますかっていうのは、この辺県北とかだと割とよくある景色ですか？
そうですね、先週お話しした通り、炭であったり薪であったりに使うんであれば、
うん、
あまり太すぎても切る時に大変ですし、炭を焼く際も太ければ割らなければないので、
はい、
ということであればちょっとこう切ってからもう一度切るまでに間が空いている印象はあります。
なるほど。本郷さん、前回のねご出演いただいた時に、本郷さんが山を見てて、ああいい栗の木があるなって、たまに惚れ惚れするようなのがあるっておっしゃってたのが僕すごい印象に残ってるんですけど、この山を見て何か気になる木とかありました？
奈良の木を見てると、はい、株立ちって言って、うん、一つの株から何本か生えてる木が多いんですね。
今ここにあるまさしくこれそうですか、うん、
ですはい、
割と大きな根元から4本ぐらいですか。
そうです
ね、出てますね。確かに
これおそらく昔一回切ったんだと思うんです。炭焼きの跡がさっきありましたよね。
はいはい。
で当時一回切って、その後に切り株からこう出てきたものがここ多いなっていう感じがします。っていうことは昔、はい、やっぱりここをその炭焼きの材料として使ってた山なんだなと。でそれが何十年か放置されていて、その昔切った切り株から今大きく育ってるものが主流を占めてるんじゃないかなって思いました。
はあ、そういうのを見るとわかるんですね。さっきね、今ちょうど本郷さんおっしゃった、炭焼きの跡、今これ小高い丘の上にいますけど、ちょっと下ったあたりに、あれなんて言ったらいいんでしょうね、3メートル5メートルぐらいですか。
そうですね、
ね、割とごっそりと掘られてる跡があったんですが、あそこで昔炭焼きをしてたってことなんですか？
そうですね、
そうですね、そこに炭窯を設置して、
はい、
そこで焼いていたというふうに推測されます。
うんうんうん。炭焼き小屋ってね、昔からよく名前としては聞くんですけど、それみたいなものがあったっていうこと？
そうですね、昔であれば山に炭窯を作って、その山を全部切るなら切ったりしたらば次の山に行ってまた炭窯を作ってということで、移動しながら炭を焼いていたと聞いております。
はあはあ。その移動しながらわざわざ山の中で焼く意味っていうのは何かあるんですか？
やはり当時はそのトラックなりの運搬するものがなかったので、となると人力で木を集める必要があったので、
はい、
そうなると今のように一箇所に炭窯を置いてそこに木を集めてくるというのはかなり現実的な話ではないので、なので現地に炭窯を設置するということで焼いていたようです。
はあ、そっか、現地で焼いてしまえば重量も傘も小さくなるし、下ろしやすくなるってことですか？
そうですね、炭にするともう重量がかなり減りますので。
うーん、なるほどね。長尾さん、今九戸に来て
来月で6ヶ月、半年ですね、来月で、はい、
半年ですか、はい、半年前に想像していた自伐型林業の現場と今6ヶ月過ごされて、まあ、あと今先輩の皆さんもねいろいろ話してらっしゃいますけど、こういうのって想像してたのと比べてどんな感じですか？
まあ、一番本当に最初の時の林業っていうのは、あの海抜型の方で 一気に杉林を切り開くタイプのやつだと、はい、がまあ林業だと思ってたので、うん、こうやってあの木を何本か切ってあの森の形を残すみたいな手法ってのはやっぱ見てみるとやっぱり素直に綺麗だなっていう感じで、はい、うん、なんかとてもいいなと思ってます、はい、
今まさしくね午前中の木漏れ日が差しててすごい綺麗ですけどね。で、あの今もねちょうどお話出ましたけど、もうすでにこれって何本か木は切ってるんですか？
あ、そうですね、あのただここはまだ本格的な間伐というのはあの今年のこの葉っぱが落ちてからやる予定でして、去年全部刈り尽くして入れるようになってからは、
はい、
あのもう立ち枯れてる木ですとか、あともう寝ちゃってる木、倒れて、そういうのを掃除して回ったんですね。なので基本的にはまだ枯れてる木とかしかほとんど切ってない状態です。
あ、なるほどなるほど、はい、そっかそっか。じゃあその本格的な間伐に向けての準備が今整ったぐらいの感じ？
そうですね、先ほども入れ終わってもう切って出せる体制が整いましたので、
はい
はい、
葉っぱが枯れてから木を刈るというのはそれはもう上等手段というか？
そうですね、椎茸の原木であったり、やっぱり少しでも木の中に水分がない方がいいとされるので、
うん、
なのでちょっと紅葉が始まったあたりから切り始めるというのが一般的な作業の時期とはなっております。
はい、でもあれですね、雪降りますから作業期間短いですね。
そうですね、あの結構ここも膝丈ぐらいまで積もってしまうんでなかなか大変ですけども、まあ、ですがここはやっぱりあのご覧の通り非常になだらかなんで、まあ、雪が降ってても簡単に登ってこれますし、
はい、
ちょっと雪かきすれば切ること自体は可能ではありますね。
え、去年の冬とか雪の中も来たんですか？
あ、来てましたね。
あ、そうなんですか。
はい、もう雪の中ズボズボ入ってあのつる切ったりとか、
あの
そういうのはしてましたね、片付けとかは。
やっぱそういうもんですか、北国の林業は。
そうですね、はい、夏場はあの下刈りとかですね、植え付けの作業をして、で秋ぐらいから本格的に伐採を始めるということですね。特に夏場はあの木の中に水が通って、あの蒸散のために幹を水が通ってますので、
はい、
そうしますと皮があの剥がれやすくなってしまうので、そういう意味でも夏場に切るというのは避ける傾向にあります。
なるほどね。
原木広域振興局からのお知らせです。岩手県では軽米町、九戸村、一戸町にお住まいの方を対象とした子どもの学習生活支援を実施しています。対象は小学校1年生から高校3年生まで。学習習慣や規則正しい日常生活を送るためのお手伝いをします。なお授業のご利用には一定の条件があります。詳しくはお住まいの町村役場福祉担当課、または県北広域振興局二戸保健福祉環境センター福祉課までお問い合わせください。二戸保健福祉環境センター福祉課の電話番号は 0195-23-9217、 0195-23-9217 番です。九戸村の村有林からお送りしています今回のコネクト、後半も引き続き自伐型林業というテーマで二戸農林振興センターの沢尻さんを案内人に、九戸村の地域おこし協力隊員久保さんと長尾さん、そして一戸町の地域おこし協力隊員本郷さんのお話を聞いていきます。
木を切っていくにあたってのルールというか、なんかそのセオリーみたいなのってあるんですか？
そうですね、まあ、どういう山の経営をするかにはよるんですが、あの間伐するときに 形のいいものを残すというふうにしていくと、うん、割合太い木が残っていくということになります。
そっか、残し方っていうのも考えなきゃいけないってことですか。
そうですね、切る順番とすればやっぱり特にここのような広葉樹ですとちょっとこう傾斜してたりするので、そうすると倒せる方向がおのずと決まってくるんですね、
はい、あ、切った木をどっち側に倒すか、
はいはい、杉とかであればある程度こうまっすぐなのでどっちに倒そうかなっていうのの自由度は高いんですけれども、広葉樹ですとこの木を倒したいんだけれどもその先にある木に引っかかる係にと呼ばれることになったりするので、
はい、
それであればその倒す先の木も切った方がいいなとかも考えながら切っていかないと安全面でもちょっと問題がありますので、ただこれを切ろうというふうに単純に決めるんではなくてトータルで見ていかなければ危険度もありますし作業効率もありますので、その辺も考えて切っていくことになります。
久保さん、今後これ、はい、じゃあこれ切ろうみたいなのって今思ってるのあるんですか？
多少あります。
それはどういう基準で決めたんですか？
ですね、光の入り具合っていうので僕は重視してるんですけど、
光の入り具合、
今葉っぱがありますので、はい、上見るとこう覆い尽くされてるかどうか、例えばこの木を切ってしまうとぽっかり穴が開いちゃう、
うん、
でそこから雨が直接林床に入ってしまうとか光が入りすぎてしまうとかっていうのも結構関係してくるんですね、はい、森の健全さには。例えばここはもう20、30に葉っぱがこう屋根になってるので、
はい、
それだったらここの1本切っても大丈夫だねとかっていうのもありますし、
なるほど、
はい、まあいろいろなところから決めるものなんでしょうけど、難しいことなので、
もう一概にこの木が太いからとか、
あ、
なんかまっすぐでいい感じだからとか、もうそんなことじゃないんですね。
そうですね、それだけで決めてしまうのもちょっといけないんじゃないかと思ってますけども。
はあ、はい、なるほど、沢尻さん面白いですね。そういうことなんですね。
そうですね、頭を使いますね、どうしても
ね。え、その光の入り方とか、なんかめちゃくちゃこうロマンチックなことを言ってるなと思って今僕びっくりしたんですけどいや、なんか僕が聞きたかったのは、こうやってまあ1年間かけて広げた林とか山だと切った方がいいんだろうけど、こいつ愛着湧いて切りたくないんだよねみたいな木が出てくるのかなと思ってたんですよ。
それは当然ありますね。
ありますか？
はいはい、僕はですね、だいたい山の中で、
はい、
この樹種ごとに一番太い木っていうのはチェックしてまして、
うん、
まあ、王様みたいな木、奈良の王様、
主みたいなやつですか、
桜の王様とか、
うん、
はい、それは絶対切りたくないんですよね、はい、ここまで太くなってる、もう山の神様みたいな魂が宿ってるかもしれないんで、
うん、
安全に切らせてもらえますようにという感じで残そうと思ってます。
はい、お二人もそんな感じのことってありますか？
うん、久保さんとほとんど同じなんですけど、
はい、
ただ目で見えているこの地上部もの世界もそうなんですが、
うん、
地下でも切って影響し合っていて、要は地上部では一見こう競争しているようなんですけれども、お互いに影響し合ってみんな生きてるんですね。で、地下でも競争もあるけども共生し合ってるっていう部分もあるらしいんです、
うん、
で、地下の状況もちゃんと思い巡らしながら、こうどの木を切ってどう生かしていくかっていうことも考えなくちゃいけない。
今びっくりしました。確かに一見ね、この空間の奪い合い、太陽の光の奪い合いをしてるように見えるけど共生してるっていうね。で、しかもそれが地面の中で根っこってことですよね。
根っこもそうですし、
うん、
木って根っこだけじゃ生きられないんです。菌根菌っていう要は菌、普通のバイ菌の菌ですね、
はい、
菌が根にくっついてる菌、うん、っていう意味なんですけど、
菌根菌、
はいはいはい、でそれがないと栄養が吸収できないらしいんですよ、はい、地面の中ので。キノコなんかもその類なんだそうです。
一番わかりやすいのが赤松と松茸ですね。赤松の木に松茸の菌が共生する形で生えるので、
はい、うん、
赤松 に栄養を供給しつつ、
はい、
松茸の菌の方もお互い共生して生きているということで、なので赤松の林に松茸が入るというのはそういうことなんですよね。
あれは松茸が一方的に赤松に寄生してるんじゃなくて、
はい、
もう共生関係なんですか。
そうです。
松も松茸の菌がないと
栄養を吸収できないと。
へえ、長尾さんいかがですか、そういう話聞いて。
ああ、いや本当になんか結構いろんな人から、まあ、その最初の切る前の扇木、
うん、
その切る木のやつがめちゃくちゃ大事っていう風な話は聞いてて、
はい
はい、でも実際まだ半年くらいなんで、どれが残す木でどれがもう、はい、育ちきって切れる木であるのかっていうのも全然ちょっと分かんないんであれなんですけど、でも、まあ、まあ単純にそういう分からないことを覚えていくのはやっぱ楽しいと思ってます。
うん、はい、そっか。木に名前つけたりとかしないんですか。
私はつけてません。
つけてないですか、
はい、僕もそんなつけるほど の愛着はないかな。
本川つけてます。
木って人間と同じで何十年も生きるじゃないですか、
はい、
それぞれ物語があると思うんですよ、木に。
うんうん、
お前どんな人生送ってきたんだいって一本一本で、そんで切るときは、
はい、
あなたの人生もう終わりにするんだごめんねって、
うん、
いう思いで切らせていただくんですけれど、その時にその人生を人生木の人生って変ですけど、
はい、
木のそのどういうふうに経過で育ってきたんだいってことを思い巡らすと、なんかそのお前なんて名前、太郎次郎みたいなねそんなね思いもふと湧いてくることがあります。
でもなんとなくわかる気がしますけどね。でもね、うん、いやでもなんか面白いですね、こうやって山の中で物も言わない木なんでしょうけど、でもそうやって毎日接してるとね、対話っていうんですかね、なんかこう、まあ、一方的にこっちが受け止めるのかもしれないですけど、そういうこともあるんですもんね。
あると思います。
はい。さあ、ということで、まあ、それぞれ皆さんね、立場というかやってらっしゃる段階も違うでしょうし、まあ、それぞれ違うと思うんですけど、まあ、ちょっとこの自伐型林業、皆さんが今学んでいるものを通して、今後の目標みたいなものをお話しいただければと思うんですが、じゃあ本郷さんからお願いしていいですか。
はい、私今1年半になりましたが、まだまだ林業の技術的には未熟だと思ってます。すごく奥深くって、これは10年20年ずっと学びながらやっていく仕事だなっていうふうに思ってます。で、そうは言ってもとりあえず今何を目標に、具体的な目標にしているかって言いますと、こういった山、里山を作る、それも自分だけが取り組むんではなくて、いろんな町民の皆さんと一緒に山を作っていきたいなと、
うん、
でそんな呼びかけをしながら仲間を増やしたいなと思ってます。
はい、
ただ山に入るってことはすごく危険なことなの、伴うことなので、そう安易にも声もかけられないな。だけどもう素晴らしさはもちろん知っていただいて、で山の危険とかきちっとした技術を身につけながら一緒に里山を作っていくっていう活動をこれからやっていきたいなというふうに思っています。でもちろんそういう活動だけで生活ができるわけではありません。なので生活は生活として自分の生活の基盤をきちっと作った上で、そういった活動を進めていきたいなと。でこの里山を作っていくってことは、その林業という産業のためではだけではなくって、やっぱりその住環境、住む環境としてもすごく必要だし、私実は農業もやってるんですけれども、
はい、
畑の環境を守るためにもやっぱり山を手入れするって大事なんだなってすごく思ってるんです。で水の流れもそうですし、山がしっかりちゃんと整備されていると農業もすごく環境が良くなる、それからもちろん住む環境も良くなるし、それから熊が出たり鹿が出たり、やっぱり獣害が今すごく大変なんですけれども、うん、そういった害も必ず減らせると思うんですね。
はい、
で要はお互いの姿がこうやってやると見えるわけですから、
うん
うん、お互いに姿見てたらやっぱりこう距離を置こうと思うじゃないですか。そういった里山を作るってことはまさにこういった山の多い地域で暮らす人間にとって絶対必要なことなんだから、うん、そういったことを皆さんと一緒に取り組んでいきたいなというのが目標です。
はい、ありがとうございます。じゃあお願いします。
あ、そうですね、僕もまだ まあ学んでる真っ最中ですけども、まあ、そうですね、本郷さんも言ってたように地域おこし協力隊では3年間だと思うんですけど、多分3年間で学べることって多分本当にわずかだと思うので、まあでもそれでもこの3年間を大事にしながら学べることはしっかり学んでいって、今後のこととかはまだちょっと先のことはあまり考えてないんですけど、まあとりあえずあの、まあ、林業班に任されている村有林とかの、まあ、あの道作りとかはちゃんとしっかりできるところまで、道はまあ通せるところはちゃんと通したりして、まあ、その今後また林業班に入ってくれる協力隊の方が来るかはまだわからないですけど、
うん、
まあ、そういう人たちになんかいい山だなみたいなことを思っていただけるような山作りを今後していけたらなと思ってます。はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ久保さん最後にお願いします。
はい、まあ、僕のミッションっていうのはあの自伐型林業の復旧と実践なので、あのこの九戸村のとりあえず村民の方々にはあのこういった自伐型林業、まあ、あの小規模な林業っていうものの形をとりあえず知ってほしいんですね。あのどういう山を作るのかとか、例えば森林組合に頼むとお金かかりますけど、自伐型林業はそういう施業料をもらってやるわけじゃないとか、
うん、
そういう出た利益の中から逆にお返しする微々たるものですけどお金をお渡しするようなシステムなので、あのそういったあの自伐型林業っていうのが何なのかというのと、あとまあこれからの時代の必要性ですね。労働人口が減っていく中でどんどん森林は荒廃していってるので、こういった小規模林業っていうのが必要なんだよっていうところも分かってほしい。そういったあの、まあ、少なくともこの辺村内に自伐型林業を広めていく、周知させていくっていうところが目標になります。
ありがとうございます。まあ、その里山っていう言葉がね、今僕すごく印象に残ってて、まさしくその名の通り人が住む里があって、で本当の人が踏み入らないような山があって、その間の緩衝地帯みたいになってるのが里山っていうことで、佐治さんやっぱそういうのって昔からきっと大事だったんですよね、きっとね。
そうですね、かなり生活に密着した箇所であったと思います。
うん、
今どうしてもこう里山に手が入らなくなって、でそこにイノシシであったりシカであったりクマであったり、はい、来やすくなってる状況なんですけれども、
うん、
あの見通しがいい里山であればなかなかそういった動物も来にくいんですけれども、
はい、
あのもう手のかかってないヤブのような里山ですとどうしてもこう動物が来やすくなってくるというので、やはり里山に手を入れるというのは意味がある話なのかなとは思っております。
動物たちにしても結局間に緩衝地帯があればこの辺でってなるのが急に道路になったり住宅地になっちゃったりってことなんですもんね。でもそういう里山を作りながらかつ、それを多少なりともお金にしていったりするっていうのがこの自伐型林業
ですね。
なんか改めて本当皆さん立派なことされてるんですね。非常にこう勉強になりました。はい、ということで、今日は皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。